トクオーズチョイス。
2018年5月から2週目は中野徳男さん、センチメンタルシティロマンスのね、中野徳男さんに音楽を思いっきり語ってもらうコーナーを始めました。その徳男さんが6月の末病気で倒れてしまいました。で、直後のね、7月の45周年センチメンタルシティロマンスの45周年ライブは中止になりましたが、11月26日ね、渋谷のクワトロで、開催されたのが45周年もイコミアーカライブでした。あの加藤登紀子さんの声掛けで開催されたみたいですけれども、ラストは雨はいつかのね大合唱になったようで、徳男さんに届けと、これからもみんな歌い続けると、言ってまして、で、私も徳男さんのね古くからの知り合いの吉田さんからお聞きしたお話を頼りにこのコーナーを続けることにしております。そんなわけで、2019年新春一発目は吉田さんが教えてくださったニック・デカロのアルバムをちょっと紐解こうかななんて思います。あの吉田さんに言わせるとね、ニック・デカロのイタリアン・グラフィティというそのアルバムを徳男さんは大好きだそうで、ニック・デカロっていう人はちょっとそれを調べましたら、1938年から1992年までご存命だった方で、アメリカの音楽プロデューサー、シンガーソングライターで、洗練された作風の編曲家としても名高くて、んで、あの70年代から80年代に数多くのアーティストの楽曲制作に携わった人です。1974年にイタリアングラフィティソロアルバムを出したんですけれども、これがね AOR の名盤として知られているみたいですよ。 AOR、私が知っている AOR の日本の歌手といえば黒住健吾さんですけれども、ちょっとアダルトな音楽ということですね。大人の音楽を、奏でている それの、だから走りというか、ニック・デカロは、AOR の、機種としても、有名だったみたいです。このイタリアングラフィティの中からの曲を今日は聞きたいななんて思ってるんですけれども、あのイタリアングラフィティはね、どうやらカーペンターズや山下達郎らに影響を与えたバンとしても有名みたいです。ニック・デカロは最初にマスターした楽器がねアコーディオンだったんですって。へえ、アコーディオンの値段じゃないよ、音色ってすごく、やっぱなんていうかな、ノスタルディックな感じしますよね。あのそれがニック・デカロが最初にマスターした楽器だということで、アコーディオンをマスターしたニック・デカロは、いろいろそこからいろいろな楽器をするようになったらしいんですけれども、まあ、ストリングスアレンジとかね、そういうのはアコーディオンの呼吸が影響してるんだろうと思われますというふうに言ってる人もいますし、それからアコーディオンっていうとやっぱりなんかなんだろうな、ちょっとヨーロッパな感じがするから、あのマカロニウエスタンとかさ、作ったあのエンニオモリコーネみたいな、あの泣きのメロディーなんかも遺伝子にあるのかもしれないななんて私は思っちゃいました。ニック・デカロ、はい、アメリカ人ですけれどもね、うん。で、あのこのアルバムイタリアングラフィティ、これはねニック・デカロ本人の言うことによると、70年代の流行の歌に大人っぽいジャズやソウルミュージックのエッセンスを加えるとどうなるかというコンセプトで作ったんですって。へえ、そうなんだ。イタリアングラフィティだもんね。だってね、アメリカングラフィティじゃないってことだよね。ははは。それだけならあの誰でも思いつきそうなことなんですけれども、あのニック・デカロがやるとその言葉だけではないものがこう詰め込まれて、あの簡単なヒットパレードのアレンジアルバムというものには、とは全くちょっと線を隠したものになったというふうに言われています。いや、あのまあ一応いろいろイタリアングラフィティの音源を聞いたんですけれども、私もノスタルジックな感じもするし、あとね、ニック・デカロのね写真は今ほら、いろいろ検索すると見られるんですが、ひげ生やしてるのが多くてね、で、あのお顔の割に声が甘いなというのが私は印象です。それから、 からやっぱり優れた演奏、それからちょっと複雑な音楽性ですかね。あの声がね、本当びっくりした、あの顔であの声かってちょっと思いましたが、まあ、あの気になる人はニック・デカロで検索して写真なんかをどっかから引っ張ってみてください。あの声がねちょっと弱々しい感じなんですけど、それなのに印象に残るボーカルだなというのが、私の第一印象でございます。ということで、あの1974年の、そのアルバムイタリアングラフィティの中からまずは一曲聴いてみたいんです。ジャマイカの月の下で、どうぞ。ねえ、なんか、あ、そうか、写真を見ていらっしゃらない人にはあれですけれども、あのちょっとねサングラスでひげ面っていう、そういうような、アーシャを見てると、あ、こんなにあの声を出す人だとは思えないんですが、こういう声の人なんですよ。まあちょっと遠い月の下でというような感じの歌でしたよね。なんか流れるようなというかね、うんうん。で、あのもう一曲、あのイタリアングラフィティの中から聞きたいんですけれども、これは私が題が気になって聞きたいのですが、あ、へえ、 T42 なんですよ。 T42、 二人でお茶を、これは、名曲ですよね、ジャズの。それをニック・デカロが歌うとどうなるのっていうところに興味がありまして、聞いてください。 T42、 こんな T42、 そっか、いろんな人がね、あのカバーして歌ってますが、ニック・デカロこういう T42 を作ったかっていう作ったから、もう1970年代のことですが、こうやって今聞いてもなんだかほっこりしますよね。はい、徳尾さんって呼びかけたくなる2019年でございます。はい、あの1月の31日に私、TN0202 というバンド、中野徳尾と、組んだ TN0202 というバンドのライブがあります。1月そう31日木曜日、神保町であります。これはね、あの徳尾さんはギタリストでボーカリストだったですよ、うん、そう、あのそれで私は、ギタリスト、ボーカリストだったですよ。それから、武田理沙、ピアニストであり、ボーカルも最近はやるということになってますよ。そこに徳尾さんが、ベースを加えたいと、そういうふうに言っているんですね。はい、あの倒れる前に、ベース入れないっていうふうに相談がありまして、それでしかもそのベーシストに徳尾さんが推薦したのは星千佳さんと言って、徳尾さんがね、長原源ちゃんというね、太鼓叩きと、To Tell the Truth というバンド、中川五郎さんがねボーカルで、そういうロックバンドをやっていた時に、一時星千佳さんがベースで入っていた時があったんですよ。その星千佳さんを、TN0202、 つまりは2月2日生まれの長野徳尾、南谷麻子、武田理沙のバンドに星千佳も入れようぜっていうふうに、2018年に言いました。でその理由が面白いんですけれども、星千佳の、お父さんは徳尾という名前で2月2日生まれだ。だから星千佳もこのバンドに入っていいんじゃないかという、世にも奇妙な理由で、星千佳をベーシストとして、迎える TN0202、 1月31日にライブやります。ということで、4曲目になります。今回はうちわもめセンチメンタルシティロマンス、どうぞ。 Radio